皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は戦後第三世代の経済学です。今の日本も含めましてですね、いわゆる市場原理主義というものでですね、席巻されましたこの10年15年の時代が今本当に終わりを告げようとしております。日本でもですね、安倍内閣が改革の松明を継続すると言ってますが、実際にはそれは消えた松明でありましてですね、どの職場でも偉い後輩が進んでおりますし、なかなかもうこれ以上は無理だというところですね。それから海外の様子を見ておりますと、もっとその動きは急激でありましてですね、市場原理主義で荒れておりました国々もですね、政治の交代とともにですね、この、政治の重心がですね、市場原理主義から、もう少し左の方に動くというところが、世界中大きな傾向だろうと思います。興味深いのは、しかし、アメリカのカリフォルニア州の、シュワルツネッカー知事でありまして、今まではその共和党のガリガリの右翼的だった人がですね、地球温暖化問題についてですね、カリフォルニア州は積極的に取り組むんだと言った途端にものすごい人気が出てきておりましてですね、それがなんか一つの新しい政治を、作り始めているわけでありますけども、とにかく世界の流れっていうのはですね、その戦後第二世代の経済学というんでしょうかね、市場原理主義から今大きく離れようとしているところなんですね。で、考えてみますと、この戦後の日本というのは、よく言われますように戦時経済体制の延長線上にあったわけであります。昭和10年ぐらいから本格化いたしました戦時経済体制が、戦後、戦争という旗は下ろしましたけれども、同じような形でそのまま続いていきましてですね、で結局のところ、その官を頂点にいたしましたピラミッド型の、構造というのが産業育成にも非常によく寄与いたしまして、日本のですね、戦後の経済成長を支えてきたことは、みんな疑いようのないところであります。貧富の格差が縮まりですね、いわゆる中の上とよく言いますけども、平等意識が広がりまして、みんな非常にその期待感を持てた時代になっていったことは、疑いようのないことだったと思うんですね。しかし、何事も時代は変わるものでありまして、その構造がですね、平成になりまして、いろんな状況で機能しなくなりまして、でその後出てきたのが、市場原理主義ですね。これはその70年代の、イギリスのですね、完全なる老朽化のあたりから表に出てきまして、80年代にアメリカに行きまして、で90年代に日本に来たと、いうふうに言ってもいいと思うんですが、これは一種の破壊みたいなもんでありまして、イギリスもアメリカもですね、市場原理主義に飲まれた後はですね、惨憺たるもんですよね。えらい赤字国になっちゃって、国民は疲弊の極に達するというところまで来ちゃったわけでありまして、もうそういう国々もですね、その次を何とかしたいと、思ってる中、日本もですね、いよいよなんかその転換期に来た、すなわちですね、昭和型の、戦時経済体制、それから平成のですね、市場原理主義経済、それにの次を行くですね、戦後第三世代の経済学というものをそろそろ我々は提示しなきゃならないんじゃないかなと思うんですね。それが何者であるかということにつきましては、いろいろ議論もあるかもしれませんけども、要するに私前から申し上げているようにですね、経済学には大きな問題が、大きな欠陥があるわけですね。価値というものは労働が決めるということを最初から言ってしまっておりますから、自然がそもそも持っている価値というものをですね、非常に軽視いたします。あるいは無視するところがあります。例えば通常の経済で言いますとですね、生産し、分配し、消費しという考え方なんですが、それはその一番初め、消費、生産する前にはですね、何にもない自然があるというところから始まるわけですね。で、消費の後はですね、何にもない自然に、言ってみればゴミを放棄して何にもない自然に戻すというわけで、最初と最後は切れてるわけですよね。で、この最後の消費のところから最初の生産のところまで一つループをつなぐのが、いわゆる環境の経済学と言われるようなものでありまして、世界は世の中は循環してるわけですから、何にもない自然から物を作り出すこともできというわけでもないし、あるいはですね、消費側では全然元に戻っちゃうってわけでもない。これ全部つながってるって話ですよね。で、それと同時にその、本当の意味での競争力というのはね、ただ単に人を競わせて、で誰が一番かというふうにやっていましても、そこが浅いと言いますか、たかが知れてるわけでありますよね。いわゆる競争だ競争だってですね、隣の人と張り合ったってですね、大体みんなその自分の苦手な競争をさせられるわけですから、 結果としてパフォーマンスは全然上がっていかないわけでありますよね。アメリカなんか例えばもう今人口3億人になったそうでありまして、で毎日6000人から6500人がですねメキシコの国境を越えて入ってきて、そのうち3分の2がなんかその、まあ、密入国に、まあ、なんか成功するんだそうですね。でそういう人たちがこうどんどんどんどん増えてきてですね、まあ、その競争だなんだって言ったってですね、まあ、競争も減ったくれもなくなっちゃってですね、まあ、あの国大赤字国でですねエネルギーもないその飯もない中でどんどん貧しい人たちが入ってきてですね飯を食わせろ生活させろって言ってくるわけですから、それは国が回んなくなるのは当たり前の話なんですよね。で皆さんもお読みになったかもしれませんけども、あの自然資本の経済って本がありますね。あのポール・ホーケンが書いた、まあ、あと2人ぐらいなんか共著者いましたけども、ポール・ホーケンの、まあ、言い出しておりますナチュラルキャピタリズムってやつですね。まあ、このナチュラルキャピタリズムっていう本、まあ、あのいわゆる良心的経済学、コンシャスキャピタリズムなんかとちょっと重なってる部分もあるんですけども、まあ、言ってる話は私が前から言っておりますようにですね、自然そのものが持っているその価値の力っていうものをいかに生かすかという話になってくるんですね。で、まあ、非常にこれ長い本ではありますけれどもね、まあ、その自然というものをですねやっぱりもう一回再認識して、我々はその自然と対峙しているのではなくて自然の中にいるんだと、自然と共にこの価値を作り出すことが大切なんだと、まあ、いうことを述べているんじゃないかなと思うんですね。実はこの本の翻訳者が沢孝光先生でありまして、私のゼミのこの大先輩でありましてですね、実は沢先生って私が大学生のゼミに入った時、ちょうどあの経済学とは何だろうかって本をですねお書きになったんですね。で沢先生ってのはご承知の通りあの計量経済学の先生で、まあ、その全金理論とかなんかでまあ有名になった先生なんですけども、まあ、なんかあのもう昔からですね、まあ、そういう単なる数字の世界以上のことをいつも言っておられる先生で、まあ、恩師の竹内圭先生もまあそういう先生だったんですけども、まあ、沢先生が経済学とは何だろうかって本を、非常に当時刺激的な本だったんですけどお書きになられましてですね、まあ、あの恩師の竹内先生もですね、まあ、なんか持ち上げてるようなけなしてるような、まあ、不思議なコメントをしてたのなんか私学生時代よく覚えてるんですけども、まあ、その後も佐保先生もいろんなこともやっておられたようですね。でやはりなんか思うんですよね、私も感じるんですが、こう数字の世界なんか触ってるとですね何か違うっていうことを感じるんですよね。この数字に表せないものがなんかすごくたくさんあって、なんかそこのところに本当の鍵があるって気がするんですね。でそれ一体何なのかっていうのはですね、なんか経済学の本だけ読んでいてもなんかよくわからなくて、むしろこのなんか小説を読んだり歴史を見てるとですね、うん、なんか多分こんなとこなんだろうなって感じるものが、まあ、あるわけでありまして、まあそれがですね結局まあ最後のところで結局自然に戻る、自然との対決をやめて自然の中に戻っていくというところに入っていくんですね。でこれってなんかその今までのその科学だとかいう頭で考えたらなんかそれ敗北に近いように思えるものかもしれませんけども、逆に言えばですね科学者の思い上がりが多かったのが20世紀でありますから、まあ、なんか少しはですねまともに科学者もなるのかなという気もまあするんですね。で本当にその私自身ですね、もうまあ経済アナリストなんて名前をつけておりますが、この13年ぐらいはですね、まあ、正直言って自分の本業はですね、まあ、会社の経営者なんですよね。自分でも会社やってますから、そうするとねこれはつくづくと感じるんですね。どうやったら価値が生むか、要するに普通の人を集めて普通に仕事をしてたらどうやってですね価値を埋めるようになるのか考えてみるとですね、ほんな隣同士で競争させたりとかですね、なんかよくわかんない理論を押し付けたりしたってね絶対うまくいくはずはないんですね。もうそれは自分は体でわかりますよ。そうするとやっぱりですね、なんて言うんでしょうかね、まあやっぱりその人の持ってるものを引き出していく以外に方法がないんですよね。ですからやっぱりそのなんていうのかな、その本当の現実に向き合うとですね、どんな会社だって自然の中にあるんだ、あるいは自然の中の一つの役割を担う以外のことはできないんだということにですね、もう本当にその感じると思うんですけどもね。まあね、そういう機会のある人とない人ではちょっとね、まあ、その今どう思ってるかというところに関して温度差はあると思うんですが、まあ、本当にですね自分でその世の中の強い風を一人で受ける立場になったら、それはみんな感じることできますよね。いろいろその建物の中に入ったりね、守られてる人はなかなか感じられないかもしれませんけども、まあ、感じられるようになるのはそれ時間の問題ですから。でそうなってた時ですね、やっぱり第三世代の経済学というのは、やっぱりこの経済はやっぱ自然の中にあるんだ、自然とともにあるんだという、そこからスタートしないとですね、私は非常に難しいと思いますし、そこにやっぱり一つの可能性というものが入ってるんじゃないかなと思うんですね。昔あの出口鬼三郎という人がですね、まあ戦前ですが大水経済という言葉を言ってるんですね。 大水ってやっぱり神様の恵みって意味ですよね。で、まあ、神様という言葉をどう使うかっていうことはともかくといたしまして、要するに自然の恵みってことなんですね。自然の恵みがあってその上に人間があるという、こういう考え方はですね、まあ、もうずっと昔の人たちも言ってた話でありまして、まあ、ですからそこにこれから戻ろうというわけですね。そうするとね、じゃあどうやったら経済学になるかって言いますとですね、もう経済学というよりもね、要するにやっぱその価値をいかに高めていくかっていう大問題は何にも変わらないわけでありますよ。ですからね、野生のトマトと人間が手をかけたトマトは全然やっぱり違うのと同じように、自然というものの中に人が入るってもですね、それは人間が何にもしないってことにはならないんですね。自然が持っている才能をいかにですね高く開花させていくか、高いレベルまで開花させていくか、しかもそれがですね周りに迷惑をかけることなく開花させていくかというところが、21世紀のやっぱり第三世代の本当の経済学のやっぱり味噌になってくるんだろうと思うんですね。そうしますとですね、その業績評価のやり方が違いますね。それからこの仕事の分担のさせ方が違いますね。それから教育の仕方が違いますね。それからそのまあリターンの測り方が違いますよね。まあ、大体その環境の経済学なんてことを入れてきますとですね、消費から生産にこの逆に戻るルートが入ってきますから、価値がいつ作られるかっていうのよくわかんないわけですよね。例えばその環境がですね、汚したものが元に戻る、そこの効率が良ければ出てくるものの価値も高いわけですから、何もですね、生産から消費の一方通行だけの部分で価値が生まれているわけではない。むしろですね、生産が消費が終わった後より綺麗な自然に戻る部分が、そういうところの方がまあ、その後の価値の、ね、高まりも強いというふうに言えるかもしれませんね。ですからこのぐるぐる循環する時代におきましては、誰が価値を高めているかって言ったら、一言で言ったらチームワークで価値を高めているとしか言えなくなるんですね。誰か一人の力っていうふうにはだんだん言えなくなってくるわけであります。しかもそれは今の人たちの力だけではなくて、例えば農家がですね、代々にわたってその農地をね、丁寧に丁寧にケアして付加価値を高めていくのと同じように、その価値の高さ、人間がたとえやったとしてもですね、その価値の高さというのは歴史の中で作られてきたものだというふうになっていくわけですね。そしてやっぱりこのリターンの計算の仕方なんか全然やっぱり変わってきますね。私やっぱりそろそろ今の日本経済はね、誰かがタオルを投げ入れないともうみんなですねやっていけない状態になってると思うんですよね。なんかその工場動員の記録読むと、今の日本の企業ってよく似てますよね。あのベテランがどんどん戦争に行っちゃって、ベテランがいなくなっちゃって、で代わりに学徒動員が入ってきてですね、まあなんかこの全然クオリティ上がらなくなっちゃって、上は数字作ることばっか熱心でね、みんなバタバタ倒れちゃって、でもバタバタ倒れて欠勤をしてもですね、それ報告できないんですよね。そんなこと言うと処罰されますから。だから誰が出勤したか出勤しなかもよく分かんなくなっちゃって、でどんな立場かって正社員以外の人たち今たくさんいるわけでしょう。もうなんかこんなのはっきり言って限界ですよね。もうそろそろこれじゃあね、どうしようもないんで、まあなんかそろそろ日本もですね、戦後第三世代の経済学に向けてですね、大きく舵を切る時が来たな感じがするんですね。まあ、思いつきちゃった松明を、まあ、誰か今持ってるようですけども、まあ、その次に向けてですね、そろそろ本当に動き出さないといけない時じゃないかな、まあ、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、戦後第三世代の経済学ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。